アベカプログラムご参加の皆様こんにちは、今月も公開音声 Q&A スタートしていきたいと思います。泉さん、
はい、よろしくお願いします。たくさん来ていますので、まずはワークのやり方ですね。
結構ね、
はい、
今回スタンダードの方からもねたくさん質問来てますので
ね、
はい、お答えしていきましょう。
はい、じゃあまずはですね、日々のワークについてというところと、はい、トーラスですね。
はい、
はい、まず最初にですね、やり方からいきますよ。トーラスをやっているとき何を考えたらいいでしょうか。誘導瞑想のときに自分の考えていることがありきたりというか、知ってる限りのことになります。3日後の自分といってもただ仕事してるだけ、いろいろ悩んでるということしか思い浮かびません。かといって3日後にいきなり海外移住することになったとか思っても非現実的でして、ワークのやり方自体見直した方がいいでしょうか。
そうですね、大事なのは自分が一番望む状態にもなっている自分のエネルギーを感じてみて、それでそれを体全体に流してみるっていう、その時にどんな風に感覚が変化するかっていうことですね。ですので、まあ、いきなりぶっ飛んでね、いきなり3日後に海外移住もいいんですけれども、もっとその手前でもいいんですけれども、本当に楽しいことをやっている自分っていうものをイメージしながらぜひやってみてください。で、それをやってる時にそのイメージする時にエネルギーが確実に出てきますので、それを全身に回していくっていうのがトーラスってことになりますね。
はい、そして、ですね、なかなかワークがやる気が
別の方です、
ね、はい、別の方で、やる気が湧かない、やらなきゃと思ってやり忘れる、そういった日々が続いています。急にやる気が出る時もあるのですが、最初の頃みたいなやる気を取り戻したいです。どうしたらいいでしょうか。で、報告としてですね、仕事でなんとなく自分が好きな業務が回ってきます。結果が出したいですということですね。
じゃあこの場合ですね、その自分の好きな仕事が回ってきていると、それですごく結果を出している自分をイメージしてみましょう。イメージのセッティングのところは、これはどちらも今プロ4期生の方でしたけれども、ちょっとね、セッティングするゴールのところが一番こう想像しやすくてワクワクしやすいところをちょっとやってみるといいと思います ね。ぶっ飛んだところも確かにいいんですけれども、個別 の現実の中ですごくこうなるとすごくいいなっていうところっていうので、ね、やって、そこもそうなってる自分になりきりごっこ遊びですよね。ごっこ遊びで構わないんで、ただごっこ遊びがすごく大事で、その時に出てくるエネルギーを感じて全身に回して浸透させていくっていうね、そんな風にやってみてください。
はい、ぜひね、うん、あと自分で思いつかないときにはそれこそバディさんに誘導瞑想してもらってね、自分ではできない発想というものを引き出してもらってください。
そうですね、
はい、
バディさんにね、ちょっとそれワクワクする誘導瞑想お願いしますというところでね、うん、じゃあ何ワクワクするかということをヒアリングしてもらってからやっていくと出てくると思いますよ。
はい、そして報告です、私のお気に入りのワークは宇宙自分軸ワークにバイオン発生のワークを組み合わせたワークです、この方はプロの方ですけど、プロコースの方ですけどね、トーラスを回すときに上から下へのトーラスのときはチャクラに応じてイエアウと発生し、下から上のトーラスのときにウアイとバイオン発生を、していると、そうするとチャクラの位置が明確に感じられるようになってきました。
あ、素晴らしいですね、うん、これはね、継続コースの動画もね、プロコースの方見れるので、そこで今年の2月3月にお伝えしたバイオン発生ワークのことですけれども、それぞれのチャクラにはね、7つのチャクラにはそれぞれの音が対応してますね。その発生をね、行いながら、ワークをすることによって、そこの部分のチャクラ活性もすごくスムーズに行われますし、どこかピンポイントで1つのチャクラを活性化するのではなく、全体の流れの中で、7つのチャクラをバランスよく活性化していくってことができますのでね、すごくうまくいってると思いますよ。このまま続けてください。
はい、そしてですね、先生方いつもお世話になります。現実創造のエネルギーが弱いのかなと感じることがあります、そういう時どのようなワークをすればいいでしょうか。現実創造を高めたいと。
なので、ね、これはね、ワークに頼ってはいけませんね。ワークはするんだけども、その時々に現実生活の中で直感来たら即行動なんですね、現実は。ですので、周波数変換の5つのステップの中の最後は直感来たら即行動って必ず言ってますけれども、小さなことでもいいので、新しいものへ向けて自分自身を今までやらなかったこと、やってなかったことに、チャレンジしてみる、トライしてみる。それは難しいことじゃなくて、いつも通らない道を通ってみるとかですね。そういうことをやって、どんどん自分自身の、変化の世界を広げていくっていうね、そのステージを変えていくっていうことが大切ですね。
そして今度、スタンダードコースの方なんですけれども、最近トーラスワークの後に下丹田に両手を置くとびっくりするほど暑さを感じ、それが中丹田あたりまで感じるようになりました。自分のことが世界一好きになれるワークを教えてください。
これすごくエネルギーがね、ちゃんと体の中で、体感的に出てくるようになってからね、下丹田ね、それがハートまで広がっていくってことですね、これね、世界で一番自分のことが好きになるワークはハートを、とにかくハートのヒーリングですね、うん、今回ね、今月エネルギーワークでお伝えしてますけれども、ハートヒーリングをするときにたっぷり自分のハートに、ね、感謝の気持ちとね、そしてウキウキワクワクのエネルギーを送ってみてください。そう、理由がなくハートが喜びます。これ大事なのはワークの説明にしてますけれども、無条件の愛のエネルギーを送るということになりますので、これこれができたから偉いとか、これがこんな風な感じだったからよくできたではなくて、何にも条件ないんだけども、ただもう根拠もないんだけども、すっごい私が大好きと思ってみて、ハートにエネルギーを送ってください。必ずハートが反応してきます。
そして次の方は、トーラスエネルギーワークで木のボール、木のエネルギーボールをめでるとき、目をつぶってイメージでめでてよいでしょうか。目を開けていると視界にいろんなものが入って気が散るような気がします。
はい、どちらでも大丈夫です。思いっきり、ね、作った木のボールをね、うわ、すごい素晴らしいと思ってめでてください。そうすれば大丈夫です。
は
い、
そして次は、メビウスエネルギーワークですね。経済状態、人間関係が良好に回っている、未来の自分とメビウスワークを行っています。その際に、未来の自分の臨場感があまりイメージできない場合でも、経済状態、人間関係などが良好な未来の自分を意図するだけでいいでしょうか。効果あるでしょうか。
はい、意図するのはもちろん大事なんですけれども、ご自分自身にとって経済状態、人間関係が良好な状態というのはどういう状態かということを、これはしっかりと左脳でまず考えてほしいんですね。漠然と良くなってるというところで、漠然としたエネルギーというのは現実化しにくいですので、例えば一言豊かになりたいだけでも、あなたにとってどういう状況だと豊かさを感じるか、例えばそれが人間関係だったらこんな風になってきた、経済状態だったらあればあるほどいいっていうのが一番イメージが漠然として良くないんですけれども、どれぐらいが円滑に、ね、常にこう自分の手元に回ってきている状態が一番心地よく感じるのか、この心地よく感じるところをきっちりと数字にして出してみるということ、よくシンボルイメージシートでも最後は数字できっちり出しましょうと書いてますが、イメージを脳から始めますけれども、それを現実と結びつけるときは最後は数値化して表してみるということなので、ちょっと数値化をするということをね、イメージワーク前にやってみてください。
うん、で次の方もですね、うん、まあやっぱりイメージのことなんですが、アウェイカーのプログラムを始めてからずっと意図してきた安心安全の空間にいられることが当たり前のようになる。すごいですね。うん、海の回路の大切さとぶれにくい自分になれたことを実感できるというその日々に感謝しています。
あ、よかったですね。海の回路出てきましたね、スタンダードの方ね、
うん、ただ安心安全を意図するあまり人の感情を感じないように感覚を閉じてしまうという癖、うん、それから自分もこうなりたいとかワクワクするなどの感情を感じることがよくわからず、イメージワークができているという実感がいまいち持てません。よくわからないままでも続けていけば感覚開いてくるのでしょうか。
ね、この段階は大丈夫ですね。先ほど言われました、人の感情を感じないように感覚を閉じてしまうというのではなくて、逆に言うと人の感情に振り回されてですね、そうじゃなくて、まずは人の感情をうまく調整したり、そういうことじゃなくて、自分がやりたいことは何なのかって、自分はまず安心安全の方向にいたいんだってなれば、そちらの方に集中してもらって大丈夫ですので、もう少ししてくるとね、そこから今度は自由自在に、ね、また広げ ていくことができるようになりますので、今はね、この感覚だけで大丈夫です。感じること、感覚、どういう感覚を味わいたいかということに集中してもらって、現実が変わっていく、それに対してすごく気持ちよくなったとかね、ぶれなくなったっていう実感を伴うことがすごく大事ですので、今の状態続けてもらって大丈夫です。
はい、そして具体的にですけれども、木のボールを作ってやるワーク、作らないでやるワーク、ワークの後に胸と丹田にエネルギーを、ハートですね、と丹田にエネルギーを収めるワーク、収めないワークがあります。その差は何でしょう。例えば水平のトーラスの動画は、木のボールも作らず、ワーク後に胸や丹田にもエネルギーを収めていません。全部収めた方がいいのか、収めなくていいのか、このあたり教えていただけますでしょうか。
はい、まずですね、エネルギーを収めるときにはリクエストしたエネルギーをちゃんと自分の中に留めるという目的があるときには、ハートもしくは下丹田に収めます。そしてもう一つ、水平トラスワークのようにまずは自分のエネルギーの流れを大きく広げていくというときですね。それはね、広げていった状態のままを保っておくので、どっかに収めるんじゃなくて、常に自分の周りにハートから水平のトラスが流れて、ハートの愛と感謝のエネルギーが常に周りに広がっている自分っていうセルフイメージを作っていくっていうときには、収めないでそのままにしておきますので、それは、ね、自分の中に収めるか収めないか、それも常時エネルギーが待ってる状態にするのかとかですね、その辺に分けてね、収める収めないやってますので、そのポイントで見てもらえると分かるんじゃないかなと思います。
はい、次の方もスタンダードコースの方ですが、木のボールの使い方ですね、作った木のボールに絵のエネルギーを転写しようと思い、ボールを右手に持ち、左手を絵に、かざして、エネルギーをボールに送るとイメージしました。受け手が他者ではなく自分にインストールをする場合、手をかざした時点で絵のエネルギーは取り込まれているため、インストールということが無用な重複になるでしょうか。ボールをですね、絵にかざすだけでも転写できるでしょうか。このあたりの、一番いい方法ですね。
はい、わかりました。例えばこれ、いい絵があってね、このエネルギーを自分に入れようという場合ですけれども、もちろん絵を見たりとか、あるいは手をかざすだけでも自分の中にその絵の波動というエネルギーが入ってきます。そしてアウェイカの場合は、一旦それを感じて、もしくは自分のイメージを作り出して、木のボールにするということが実はそこオリジナリティを溢れてまして、一旦その木のボールにしたものをもう一度インストール、改めてペンからトーラス上に送ってくるということによって、よりインストールを確実にする、その対象の取り込みたい波動を確実に自分の内面およびトーラスフィールドにインストールするということができますので、より強化したい場合には、トーラスにして、木のボールにしたものをトーラスにして自分の中に回してみてください。
そしてですね、これもスタンダード構造型でよくいただくんですけれども、いろいろワークはたくさんあって、どれも良いと思いますが、全部やる時間がない、そういう時に朝と夜のおすすめのワークの流れについて教えてください。
はい、朝はね、まずは目覚めとともに、例えば音声がある方はね、チン鳴らしてもいいですし、あるいはサウンドを聞いてもらってもいいです。先生さんの、瞬間解放さんになりますので、要するに心地よい状態で、目覚めからね、初心者生活に切り替えていく、脳にしていくと。で、さらに、香りをね、使うことによって深いところの解放回路のスイッチをオンにして、あ、とっても心地がいい状態っていうのをまず必ず作っていくっていうのを習慣にしてください。そしてその時に、朝一番のその解放ブレインワークの後は、今日一日をどんな流れにしていきたいかっていうことをイメージします。とってもスムースに仕事とか人間関係ができて、あ、今日もよかった、ありがとうって言ってるような未来の自分っていうのをイメージして、そこと繋がった時にできる木のボールですね、一個一個始めはね、慣れていくの時間かかります。もう時間かかりますけれども、本当にマスターしてくると、もう一連の今までの流れをもう本当に5、6分以内でできるようになってきますので、ね、そんな風にして習慣にしていくということですね。で、それ以外は例えばメビウスとかね、それ以外は光の浄化っていうのはその都度ね、必要性を感じたらやればいいですので、基本ワークは今の朝のワークということでやってください。で、同じことがね、できれば夜寝る前に、明日は一日どんな自分でいたいかとかね、やれたらやってみてください。
はい、そしてここからはですね、プロコースの方もスタンダードコースの方も、結構具体的に教えていただきたいなという細かい、質問が来ていますので、ね、はい、読んでいきます。柔軟について教えてください。これはプロコースの方ですが、仕事で脳が休まっていない主人が気が立ってピリピリしていることが多いです。音声を使って脳波を整えたら良いのではとやってみるのですが、高音の綺麗な響きも、ブレインチューナーの 7.8Hz のうなりもとても嫌がります、苦手みたいなのですが、慣れてくれば心地よくなるものでしょうか。それとも無理にやることは逆効果でしょうか。
あのね、自分自身は他者にやるときには、その人のやっぱり好みっていうものもありますし、アウェイカプログラムとかによく講義とか参加されてる本人であれば、あ、これはすごく脳いいんだと思って、ひょっとしたら初めはね、高い高音の音だなと思うかもわからないけど、やってるうちに、きっと脳いいからと思って慣れてきたり、香りもそうですね。初めは悪い香り、もしくはちょっと強い香りだなと思っても、やり始めてるうちに、だんだんやり方が分かってくると、あ、とってもいい香りって変わってきたりしますので、まずは自分自身が穏やかになる、健やかになるということで、でその上で、ね、他者、これをご家族に対してもね、ご主人に対しても同じなんですけれども、無理しない程度でこういうのもあるよってやってみてあげてください。そして、音に反応しやすい人もいるし、香りに反応しやすい人もいますのでね、そのあたりね、ちゃんと相手の様子見てやるってことが大切ですね。
で、割とこう小さな音でサイレントに近いような音でずっとかけ流している、それだけで家族は変わりましたみたいなこともありますからね、それもトライしてみてください。そして音声を使ったトーラスワークについても教えてください。5箇所に向けて音声を鳴らしていますが、これはきっと動画のことですね。
そうですね、
この5箇所はどこでしょうか。7つのチャクラに向けて鳴らしてもいいでしょうか。
はい、これはね、イメージ的には7つのチャクラに向けて上から順番に、ね、7、6、5、4、3、2、1とかね、逆の場合でしたら1、2、3、4、5、6、7番チャクラって鳴らしてます。ただきっちり7を鳴らさなければいけないというわけではなくて、大体その縦の流れができるように、例えば EAO ですね、オーバー4で言うと、それだと7、6、5、4、3、2、1なんですが、その流れをイメージしながら叩いていますので、必ずしも7音ではなくて5音ぐらいになっている時には3音ぐらいになったりしますけれども、ご自分で感覚的に回ってるなと思ったら OK です。でもどうしても7つのチャクラそれぞれ響かしたいというのは、きっちり7つ叩いて回してみてください。
次の方も、このこともプロコースの方ですけれども、主人が、座骨神経痛の痛みで毎日難儀しています。左足の付け根から足全体が痛んで、足の裏はしびれがあります。辛いのでさすってほしいと言われるので、さすりながら木のボールを患部に転がすイメージをして、左回りで痛みを抜いて右回りでエネルギーを注入するという、そういうイメージでさすっていました。すると私の体の左側にピリピリした感じがあって、そして手のひら足裏にもかなり強いピリピリ感を感じ、その後両腕がだるくなり、今朝目覚めてから午前中いっぱい、手のひらの真ん中に違和感がありました。これは私の体が痛みを引き受けてしまったということでしょうか。そうならばこうした時、どう対処すればよいでしょうか。
はい、これね、完全に引き受けてますね。これ初めのうちに、ね、よくやりがちなんですけど、どうして前のことを直したいとかね、その痛みを引き受けたいとかって、そういうちょっとね、自己犠牲的なものとかあったりすると自分の方に入ってきやすくなります。アウェイカではですね、自分自身は完全に光として光の導く人ということでやります。宇宙からの根源の光を自分が経由して相手に注いでいくと、そして相手の中の溜まっているマイナスエネルギーとかネガティブな関連というものを取り出して、光として光のエネルギーで浄化消化して元に戻していくっていうですね、そのスタンス、その気持ちのマインドセットもしっかりと持ってね、やってもらうと自分自身が光っていうところでやっていくようになると、相手の影響全然受けなくなってきますので。
そうですね、ヒーリングっていうことがね、いつもセミナーでお伝えしてますけど、お互いに、相手も自分も波動が上がることっていうことですからね、
ちょうどこのあたりはね、プロコースの研修の方になると、実はね、ちょうど先日大阪でやってきましたけれども、自分自身が光を使えるようにしていくということで、相手の中のどこか悪いところになって、ただそ こに光が足りないだけとかね、あれ滞ってるだけであると。そこを取り出したりとか、ね、除去したり、クリアしたり、あるいはチャージをしたり、光をチャージしたりっていう、そういうやり方になりますので、今度またプロコースのリアル研修やりますので、ね、うん、ぜひ、ね、そちら参考にされてください。
はい、そしてここからはですね、マインドセットの内容かなと思うところがいくつか続きます。一つ目なんですが、バックナンバーの動画が見られることが、疑問の解消につながる
プロコースの方ですね。
プロケースの方ですね。ですね、はい、とても嬉しいですという。そして、2019年8月のリアルセミナーで、先生が今年の終わりから来年は世界中が大変な世の中になると断言していたと、そういう動画を見つけたそうですね。この頃はまだコロナ禍にはなってないはずです。なってないですね。この年の終わり、もしくは翌年の初めですね。これはコロナ禍が分かったのでしょうか。この予知能力っていうのは先生にとって普通なんでしょうか。どうすればできるようにな
る。なんとなくそういう気がしたんですね。この時ね。それをまず口に出していってしまったんですね。
こういう時に、まあ、ウェイカーのね、プロコースでもお話をしたかと思いますが、未来の自分とつながって、未来の自分から直感を受け取るということ。それがすなわち、まあ、世間一般でいう予知能力に当たるものであったり、直感とかサインだっていうふうにね、お話をしていますが、そういうことですね。
そうですね。はい、ですので、やっぱり自由にね、高次元意識といいます。高次元意識につながってね、はい、まあ、パラレルワールド行ったりすると、やっぱりそういう情報もキャッチしてね、だから今のうちにちゃんと自分自己作らなきゃいけないなって、ね、思ったりするってことですね。
はい、そして次の方はスタンダードの方なんですが、アウェイカープログラム以外にも能力開発とか金運アップとか、まあ、瞑想願望実現、まあ、リンディング、いろいろメソッドが、まあ、ありますよねと、世の中に頻繁にメールが届くんですが、こういうプログラムとかワークとかを併用しても問題ないでしょうか。例えば薬だとサプリメントとか、そういうことも飲み合わせ禁止とか控えるべきとかってあると思うんですが、
はい、アウェイカープログラムはいろんなその他のね、いろんなワークとかメソッドとバッティングすることは全くないし、どちらが上とか下とかそういう次元にはありません。アウェイカープログラムは一番の目的がその人の魂の目的がちゃんと気づいて、それを自他ともにね、幸せになるように使っていける人生を作っていくっていうのがアウェイカープログラムなので、アウェイカープログラムしっかりやって、逆に自分がずっとやってきて、霊気がすごくうまくいったりとか、コーチングがすごくメソッドね、取り入れることによってうまくなったりとか、その結果たくさんお客さんが聞くようになったりとかですね、それ以外にもアウェイカープログラムを使ってご自分の会社経営がすごくうまくいったりとか、売り上げがどんどん上がるような、その売り上げが上がる内容とは全然違う講座だったりするんですけどね、そのような結果を出されている方がたくさんいますので、もう他のものと合わせてやるというよりもアウェイカープログラムが一番根底にあるものだと思ってください。これってこういうふうに自分の脳と心と体を使えば、自他ともに、ね、幸せな人生を作っていきますよっていうのがアウェイカープログラムということになります。
そうですね、ただしですけど成果が出ない可能性があるとすればですね、その、アウェイカープログラムとは違うメソッドが、例えば自己実現なんだとか、カルマをどんどん解消を一個一個やっていくとか、そういうその根本的なですね、原理原則法則というところが、違っているものであれば、そこでご自身の中で葛藤が起こる可能性は、ね、あるかもしれませんが、メソッドスキルとしては、特にその何でしょう、逆に掛け合わせて相乗効果というところが期待できる、そういう形の活躍のされ方を、先輩の、ね、卒業してとか認定講師になってという方はいろいろされています。はい、そして、そういうところも、ね、バディに相談をしてくださいね、ぜひね。はい、そして次の方はスタンダードコースの方でご報告とかしますね、はい、おかげさまでお金に対しての不安が以前と比べるとだいぶ減っていました。これが結構楽です、ね、以前でしたら買い物して損したと感じると、いても立ってもいられないぐらいモヤモヤしていましたが、最近はベストな買い物にならなくて、それを手放すことになっても、まあ、例えばじゃあ人にあげちゃうとか捨てるとかかもしれませんね、もっと自分に合うものが入ってくるだろうと思えています。
すごいいいですね。
でまた確実に思考の現実化が早まっていて、言葉と思考には気をつけないとと思っています。
でもその通りですね、言葉と思考、本当に普段自分が何気ない時何を思ってるか口に出しているかがすごく大切になりますね。
それがマインドセットですね、まずね、そしてお金に執着しなくなったというべきか、最近はお金のことを考えるとき通帳の数字が減ったり増えたりするだけのことだから、細かいことを気にしても仕方ないし、それより目の前のことに全力投球していよう、必要ならお金が入ってくるというような感覚になることが増え、以前ほど出費に対してあまり細かいことを気にしなくなりました。その考えで続けて大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。完全にお金に対する観念がね、書き換わり中ってことですね、
うん、すごいですね。
お金は有限のもので、ね、節約しなきゃいけないから、うん、お金を無限に循環して流れていくもの、うん、大事なその流れを止めないということ、
う
ん、そして動くということですね、
うん、まさに必要な、
ちょっと観念書き換わってきた時に出てくるような成果報告ですね、
そして3つ目にですね、なぜこんなことが起きたのということがたまに起きるのですが、深いところの意識はまだ変化したくなかったんだとか、本当はお金を受け取りたくなかったんだということで合点がいってしまいます。現実化といえば現実化ですが、これでは困ってしまいます。潜在意識、潜在意識を合致させるワーク教えてください。
はい、これはね、ワークを繰り返していってると、自分の中で頭の中世界、すなわち潜在意識だけで思っていることだと、エネルギーがすんなり流れないという違和感という感覚が答えになってくるんですね、でそれをどうしてもね、頭の人間考えちゃうんで、頭でこれが合ってるかどうかって判断しようとするから、潜在意識の渦にね、とらわれてしまってしまいます。ですので、これはどうかという場合に思った場合、そこにエネルギー化してワークインストールしていると、でそんなりするものでしたら、ハートの中ですごく喜ぶし、体も熱くなったり軽くなったりしてきます。ところが本当の自分が持ってるものじゃない、すなわち魂の声じゃないというものをやってる時っていうのは、なんだかしっくりこないし、違和感だとかね、なんかスカスカ感になったりしますので、これもこうそうなんです。本当ワークをやってると、自分の感覚が答えを示してくれるようになりますね。
そうですね、考えだけじゃ無理なので、エネルギーで流していく、そこを繋いでいくっていう感じですよね。
そうですね。
はい、次はスタンダードの方で、脳の使い方についての質問。例えば、ド忘れなどで物の名前などが思い出せないといったとき、一つ目にはすぐに調べて答えを見る、二つ目には何とか思い出そうと脳に負荷をかける、三つ目ほったらかしにできるのであればほったらかしにするという選択肢があろうかと思いますが、多分もっとねいろいろあるかもしれません。健全な脳の使い方という見地から見た場合、どの方法がいいでしょうか。また全く別の方法があれば教えてください。
そうですね、もう物忘れはねしますけれどもね、私のところね、
そうですね、まあ、ほったらかしにできるのであればほったらかしにする、
逆に本当に必要なものであればちゃんと覚えてますし、もうそこに覚える必要ないものをだんだんいい意味でね、もう忘れていくっていうのもねすごくいいと思うし、忘れっぽいのもある意味で才能ではあるですね。忘れにくい人っていうか、過去のやることをずっと手放すことができなくて、ずっと覚えてたりすることもあります。でも本当に自分が好きなものだったら、仮に名前を忘れてもしっかりとイメージはそこにありますので、それについて、あるいはその人について思うだけでワクワクしたり、それについて考えるだけでどんどんやる気が出てきたりすると思いますので、あまり、ね、気にしなくていいと思いますね。
私は3つの方法、ほったらかしにできるのであればほったらかしにというより必要ないのかもっていう表現だと思うんですが、その3種類全部、時々によって選択肢としてありだなと思いますし、その理由としては、1つ目にはすぐ調べて答えを見るっていうのは、直感来たら即行動、
これいいですね、
あれなんだっけって思った時にですね、ど忘れしたけど必要を感じる、だとしたらすぐにこう行動してみようよということ、それを促すことになるから、それも必要ですね、ということで、全部やってみて、どれが悪い正解っていうのはないと思いますね、でもそうだない まあ、自分で直感来たら即行動を今の時期としてはですね、スタンダード構成はどんどんやるのがいいかなと思ってます。それを絶対覚えとかなきゃいけないということではなくてですね、はい、そしてパラレルワールドについての質問ですね。パラレルワールドが存在するということを実証するような実験とか研究ってあるでしょうか、疑っているわけではないです。確かにね、実験研究はでも量子物理学の世界で、
そうですね、
いろいろなね、さまざまなその、まあ、瞬間移動するということとか、そういった実験はなされています
。量子力学とかね、いろいろその辺はね、物理的なものでよく雑誌ニュートンとかね、ああいうところでパラレルワールド特集とかね、よくやってますので、物理的科学的であれば、それについても量子力学をベースにした考え方でパラレルワールドですね、量子の極材性とかね、量子にねじ持つとかねじれとか言いますけど、そのあたりを読んでいただければいいと思います。まあ、スピリチュアル系の人はね、もう軽くパラレルワールド、パラレルワールドと言いますけれども、でもそれは今物理的なところで説明を日常生活用で難しいだけですけれども、それらはね、やはりきっちり存在しているということを今最先端の物理学者たちが地球最大規模の実験機器とか使ってやってますのでね、そちらの方で両方参考にされてはいいかと思います。
はい、ただこれ実験実証よりも体験なんですよね。で、体験をされている方、私たちも含めてこれはもう明らかに瞬間的に世界が変わったよねとしか思えないような体験をしていますし、先輩というかね、今までのそのアメリカプログラムでの体験談にもたくさんそういう方もいらっしゃいますしね、何よりご自身が体験されることが一番の実証を超えた確信になるのではと思っております。はい、そして肉体の劣化を防ぐ方法について、60代後半なのですが、はい、記憶力の劣化、体の機能の劣化などを感じ始めておりますが、はい、そういった、まあ、アンチエイジングですよね、老化、劣化を防ぐためのアドバイスをお願いいたします。
これ特に、ね、チノキのトーラスがすごく大事ですね。チノキのトーラスをすることによって、この生きるエネルギー、生命エネルギー、それまでの地球のエネルギーを取り込むことができますので、すっごく体力的に元気になりますし、病気とか怪我とかね、しなくなるし、もししてもすごく回復が早くなってくるチノキのトーラス。そして、記憶力とかね、そういったものに関しましては脳機構ですね。自分自身の脳に向けて記憶を送る、そして特に海馬、記憶法、記憶力なんかそうですけれども、海馬を活性化していく、海馬に光を送っていくということによって、すごくね、記憶力も蘇ってくるし、むしろ、ね、楽しいことをたくさん思い出せるような機能が変わってくるし、これすごくね、脳機構ってまたね、リアルセミナーとやってみたいと思いますけれども、これによって結構ね、深い長年のね、もう何十年もの親子関係の不具合をね、劇的に解消されたりとか、そういう例たくさん来てますんでね、ぜひね、チノキのトーラスとノキホね、両方やってみてください。
はい、そして早速その認定講師からもですね、脳機能をやってますというの報告が来ていたので、タイムリーなんで読みます。物忘れがあった日などには脳機能を意識的にします。体がだるい日も、メソッドの動画を見ながら一緒にワークすることで体調が良くなります。シューマンブレインチューナーを職場に持って行って、誰もいない部屋で鳴らします。学校の先生ですから、ね、イメージでトレネードトーラスしながらチャクラに鳴らしていきます。とてもスッキリします。詰まってきたなと思ったらイメージの呼吸法をします。肩こりがひどくなってきたらトーラスを意識して、義務で行動してないかを意識して、トーラスを回すとすぐに治ります。義務でやるのではなくて、やりたいからやっているという気持ちになると肩こりはなくなります。
そうそう、見事ですね。ちゃんと日常生活にね、取り入れてますよね。もうこの方はね、認定講師の意識の方だから、もう長くね、長くなってきますけど、いろんなワークがあるけど、ちゃんと自分の日常生活のね、場面場面に取り入れてやってらっしゃるというね、とても実例ですね、
素晴らしい。そしてスタンダードの方からは、社法方法について質問が来ています。はい、この社法方法、セットでやるのが最も効果的でしょうか。社法だけとか方法だけとかっていう使い方、それでもいいでしょうか。最近梅雨で蒸し暑く、体がなんとなく重いなという時によく社法をしていました。時間がなかったりということで方法をしない時もありましたが、このあたり教えてください。
そうですね。セットでやるってことにこだわりすぎなくてもいいと思います、ね。基本はどっちかというと社法なんですね。余計なもの、たまったもの、いわゆるよく言うところで邪気って言いますが、雨からで邪気って表現しませんが、まあ単にエネルギーの滞りが詰まってるっていうところなので、それを社法でどんどんどんどん外に流していくっていうことだけでも十分すっきりしますし、そしてまたね、その後少し時間がある方法で、ね、出すだけじゃなくて、この新たにチャージをしておくってことになりますので、そういうふうにやってもらえばいいし、今の時期は特に社法がメインでいいと思いますよ。
はい、そして次はですね、エジプト工業ですね、新しいラインナップが揃い、これは大阪の、ね、会場から、発表していくということですが、
ですね、
今度東京の会場でも、ね、新しいラインナップがいよいよ出てきます。で、コツコツ揃えていくのが楽しみですという、喜びの報告と、新しい声のこんな時にこれが最適とか、どのように使い分ければいいのか簡単にご紹介くださいば幸いですということなんですが、これ今度の、ね、東京の会場でしっかりご紹介していきますので、
今回東京の会場は、ね、動画で収めてありますので、新しい、ね、こういうの、ね、はい、効能を、ね、しっかりそちらの方を聞いて、また、ね、ぜひ使ってみてください。
はい、そしてこれは認定講師からなんですけど、はい、バディさんからの質問で、エネルギーワークをやった時に、冷たいのを感じても暖かさほぼ感じないというお話がありました。以前に山岡先生も一時期、冷たさしか感じない時がありましたよとおっしゃっていたのを思い出しましたが、冷たくても暖かくても良い悪いはないように思いますが、体が冷えているという影響もあるでしょうか。
そうですね。エネルギーそのものに冷たいとか良い悪いはないんですけれども、やっぱり本人の特性によってね、冷たさのエネルギーの方を感じやすい、冷たいとかビリビリ系ですね。あるいはしばらくそういう時期もあります。そして当然ね、体が冷えている時ってのは、なかなか暖かさ感じにくいって言いますが、ここで最初の物理的な暖かさではなくて、目には見えない波動的な暖かさを温めるっていうエネルギーになってきますので、それまでこう体感的に感じる時の外側から暖かさ冷たさを感じるというよりも、内側からなんかほっと緩んで柔らかい感じでリラックスして暖かくなってくるっていうね、そういう感覚の方を、ね、誘導してあげてください。着地状態冷たい暑いだけじゃなくて、じわーんと広がりながらほどけていくような、すっと軽くなっていくような感覚っていうのも、これはとっても心地よいってことになるので、心地よさかどうか、快か不快かっていうところね、ここを一番大事なポイントとしてエネルギーワークね、伝えてみてください。
はい、そしてスタンダードのコースの方なんですけれども、まあ、ノンデュアリティという考えがあることをしました。まあ、二極がないという考えですよね。全て初めから決まっている自動的に起こるもの、全ては勝手に起こっていることでずっと前から決まっていたことであり、自分でやれることなど、何一つないという考え方ですということですね。そうなんですね。アウェイカーとは真逆の考えと思うのですが、どう捉えればいいでしょうか。考えすぎてワークに集中できませんということですね。そうですね。アウェイカーでは自分が自らが創造主となるところで、ここね、両方が混在しているんですね。どのようなことも2つ同時に、矛盾するようなことも混在しています。マクロとミクロとかね。でその両方の視点を持ちながら今ここにいるということができれば一番ベストです。どういうことかというと、全ては初めてから決まっている。例えば生まれた日とか宿命と言われるような、この親の元に生まれてとかね、そういうことは確かに、あらかじめ決まっていることのように思われるし、体内記憶っていうところから言うと、自分で選んでこのお母さんだお父さんだって生まれてきたんだ、この場所だって決めてきたんだっていう、証言もたくさんありますけれどもね、そうやって決めてきたもの、それをもとにホロスコープとかいろんなものが読み解けますが、それが宿命でも運命っていうものは自分で切り開いていくものなんですね。でそれがウェイカーとしての、創造主としての自分、あらかじめ初期設定は決めてきているけれども、それをどのように、変化させていくか、どのように生きていくかということを自分の力で実は生み出すことができますよということ、その両方をうまく活用していかれるということをお勧めいたします。でまずは、自分自身で、 ここでは思い切りですね、創造主としてあらかじめ決まっているようなこと、世界社会はこうだからこうなんだよねっていう常識のように思えること、一見そのようにもう変えられないと思えるようなことを自らの創造の世界で作り出していく、選んでいく、そのことを思い切りこのスタンダードコースで試してみてください、はい、それがイメージそしてエネルギーの力というところになっていきます、
まあ、想像を楽しむということですね、はい、あるものを選択して受け入れるって考え方もいいですし、自ら想像して想像を楽しんでいくっていうね、この両極ねしっかり味わってみてください、
はい、そしてこれも認定講師からですけれども、やっぱりそういう考え方、マインドセットの部分ですね、凶悪な事件が起きた時、犯行も私の持っている意識の反映という感覚があり、事件を悲しむ気持ちとともに犯人を全く他人事とは思えない気持ちがいつも自分の中に混在しています。ワークとしては浄化と消化許し、そこから軽い未来への共同創造に意識を向けることでいいでしょうか。
はい、いいです。
そういうことですね、うん、まさに先ほどの方の答えにもなっているかと思うのですが、う
ん、その通りですね、いろんな事件が起きます。地球集合意識でここにいる人たちがね、今現在生きている人もそうですし、もうね、この体験終わった人もいるけれども、うん、それなんかいろんなストーリーがあって、それぞれなんか関連で、例えば人と人と傷つけ合うっていうのはどういう感覚なんだろうかとかね、それを悪いこと、善悪で言うと悪いと思ってるけれども、やっぱりちょっと味わってみたいとかっていう気持ちがあったりとか、いわゆるドラマチックが大好きなんですね、地球人はね。だからドラマを通していろんなことを気づいていこうという傾向が強いので、どうしてもいろんなことが起きます。なので、でもどこのドラマとか、ね、展開に意識を合わせるかの権利は自分が持ってますね、選択権は。だから自分の中で浄化しようか、許し、そして自分自身はどういうものを望むかということに意識を向けていくということですね。
そうですね、自他肯定と、そして一人の自分の自己実現ではなく共同創造というところですね。
ぜひ創造ね、楽しんでください。
はい、先生方いつもありがとうございます。
これは認定講師
ですね。そうですね。これ、ワークのやり方の最後の質問になります。最近勝手に回転リビウスワークというワークを自分で作りました。今関わっているすべての人とのご縁を大切にしたいと思い、トルネードトーラスを発生し、思いつきでやってみました。こうしたらもっと良くなるというアドバイスをいただきたいです。自分が中心にいて、周りの人が自分を囲むようなイメージをしてぐるぐる回りながらメビウスしている、うん。無限メビウスですね。
いいですね。
周りにはパートナーや家族、友人、職場、パーティーさんなど関わりのあるすべての方がいて、順番にメビウスを回しながら自分自身が回転していくというやり方、すごいいいじゃないですか。
いいですね。
面白いことに相手によって気の流れが変わってくるのを回転しながら感じています。すべての人や物事とニュートラルにつながっていきたいと思います。
もうとても素晴らしいですね。自ら自分自身のワークを生み出していって、そしてこれはね、本当に回転メビウスって私もやりますけれども、うん、まあ、メビウスがどんどん回って360度と自然ところがトーラスになってくるんですが、それをね、360度回りながらやることによって、このことやとか、この相手の人とはすごく増幅されるが、うん、この人とはあまり属しないなって感じていたりするときに、まあ、結局全部自分の観念が決めてますんでね、うん、それに気づくことができるし、逆にこのワークをすることによって360度、どっちの方面にも豊か、どんな人ともね、楽しく自己実現していけるような、そういうエネルギーのね、実行できると思いますね。
そうですね、まだ会ったことのない、これから会う人ともたまに繋がっていきますからね、その時のエネルギーは何だろうこれはってワクワクが来るんじゃないかな、うん、
とっても素晴らしいと思います。さすがです。この感じでね、想像を楽しんでくださいね。
はい。